野村翔平の自由に生きる始まりました。野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが元気よく喋ります。
喋ります。
はい、元気よく行きましょう。
はい、
ね、
行きましょう。
そうです、暑いとか言ってる場合じゃない
言うでしょう
ね、私は比較的ね、暑さは得意な方なんですね。
そうなんです、
ね、比較的ね。まあでも最近もやっぱ年かね、若い頃に比べるとちょっと暑いなって思うことが増えてきましたね。
本当ですか。
本当ですよ。まあ最近ね、日本の気温も上がってますからね。
そうですね。
本当ですよ。でも起業したてコロナの前ぐらいまではね、私夏でもね、うん、仕事の時はジャケット着てましたよ。
え、ああ、なるほどね。
うん、でも平気なんです。なんですけど、ちょっとそれをこう着なくなってから体が軟弱になったかもしれないですね。
なるほど。じゃあ着ましょう。
まあ着ないですけどね。
でも確かに私もコロナの前は病院通ってたんです。病院通ってない。
病院
勤めたんですけど、なんだっけ、普通にパーカー、日焼けしたくなかったからパーカー着て自転車こいでたんですよ。やばいですね、それが。
別にやばくはないじゃない。
だって暑いじゃない。
日差しの問題とかもあるからね、一概には何とも言えないところはあるんですけどね。
まあね、
はい、
はい、
というわけでね、そういうことです。
そうです。
というわけで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
自分の商品が作れないっていうテーマで野村さんとお話をしていきます。
自分の商品が作れないね、
うん、
そうなんですよ
ね。
いるんですよ。
いるんですね。
いますね。
まあ、私もその人ですけど。
作れないんかい。何年やっとんねんっていう話やけどね。
いや、今は滝行で作れてますよ。
滝行で作れてんのか。滝行以外は作れてない。
うん、まあ、うん。
まあ、いいけど。
はい。
はい。自分の商品ね。まあ、特にですね、まあ、このポッドキャスト聞いていただいている方は、コンサルとかコーチとかね、まあ、そういう系の方が多いんですけど、
うん、
自分の商品が作れませんっていう方は、結構います。
いますね。
はい。で、私のクライアントでも営業は得意ですっていう人はいるわけですよ。
はい、
営業が得意です。
営業は得意です。
もう物があれば売れますと。
もう素晴らしい
ね。なんですけど、
なんですけど、
自分がコンサルとしてやろうと思った時にはできませんみたいな。結構ね、営業力があるっていう人は商品が作れないっていうので、まあ、私のコンサル受けたいですっていう人が結構いるかな。
そうなんですね。
結構いる。
うーん、
いるんですよ。なので、こう商品、物じゃなくてもいいんですけど、商品があってそれの良さとかを考えて、でそれをどういうふうに表現していったりとか、どうやってターゲット層にアプローチすればいいかっていうことが考えられるんだけど、うん、いざこう自分がコンサルとしてやっていこうと思った時には、コンサルってまあ言っても物とか形がないじゃないですか。
うん、そうですね。
で、まあ、ある意味自分のコンサルティングとか、まあコーチングの商品作ろうと思った時って、うん、超自由なんですよ。
うん、
もう何でもいいんですよ。
自由なんです。
自由です。もう好きにしろ。
果てしない自由。
そう、本当に自由。何を商品としたっていいわけです。
はい。
ってなった時にですね、
はい、
こうどうしようみたいなになっちゃう人はまあまあいますね。
自由すぎてね。
自由すぎてね。そうなんですよ。人はね、自由すぎるとね、考えられないっていう傾向が、ね、あったりするんですね。我々がもう何でもいいっつってんじゃんっていう話なんですけど。
うん、
そうなんですよ。
そうなんですね。
そう。ただ、まあ、そういうその営業畑で来た人たちは、うん、まあ、逆に言うと、その自分の商品、確固とした商品ができちゃうと、まあ、売れてくっていうケースは多いですね。
うん。
そうなんです。多いんですよ。そうなんです。で、あとよくあるのが、結構器用に何でもできすぎちゃって、どれをコアな商品にしていいか分かんないっていうタイプの人もいたりはしますね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、いろんな経験をしてきていて、いろんなことができちゃうので、どれを商品にしていいんでしょうみたいなっていうふうに相談されるケース、まあ、レアというか、そこまで言える人たちは少ないんですけど、でもそういう人もいますね。
ちなみにそういう場合は、野村さんはどういうふうなコンサルをしてるんですか？
え、何したの？
なるほど。
何したいのっていうところから入るんですけど、
はい、
まあ、何したいのから入りつつ、うん、まあ、やってきたこと、過去の経験、まあ、それは別にビジネスに限らないんですけどね。ビジネスに限らず、まあ、別に趣味でもいいし、 その学生時代やってきたこととか、まあ、部活とかでも別に構わないんだけど、結構その辺の過去の、うん、その人の人生の歴史は聞きますね。
うーん、
で聞いていくとね、うん、まあ、これちょっと前の回にもつながるかもしれないですけど、ああなるほどこの人はこういうのが得意なんだなとかっていうのは大体見えてくるわけですよ。
うんうん、
でまあ私は別に得意なことを仕事にしろっていうタイプではないんですけど、うん、やりたいことやれなので、
うん、
でも結構ね得意なことってやりたいことと結びついてるケースも多いんですよね。
うん、
こうやりたいことだから自然にやってて、でこういろんな経験をしてるからこそも得意になっちゃってるみたいなケースも多かったりするので、うん、まあ、いずれにしろこう過去のね経験とか、まあどんなことやってきたかっていう、まあ、あるいは、まあ、まあ実績というかどんな成果が出てきたかとかっていうのは聞きます。
そうなんですね。
そうなんです。でするとその人の、まあ、得意分野だったりとか、なんかこう価値提供できそうなところっていうのはまあまあまあまあ分かります。
うん、じゃあ自分がやってきたこととか、
うん、
なんかスキルアップしてきたところ
を、うん、
一回振り返って見て商品を作るのもありって
ことですね。うん、あ、全然ありですね。まあそれはそうでしょうっていう話ですね。前は自分の強みだったりとかね、うん、っていうところを生かした商品作った方がいいわけなので、
うん
うん、そうですね、まあ特にねコンサルとかコーチングだとやっぱね自分の経験とか体験がもう元になるっていうのはもう大前提なんですよ。
うん、
はい、なんかその辺の本読んだら分かんじゃんみたいな知識提供しててももう今の時代無理です本当に。そうじゃなくて自分はこういう経験してるからこそこうそういうので同じようなことで困っている人の助けになりますよとかっていう過去の経験とか体験っていうのがすごく大事になってきますね。
うん、
でその経験や体験もかなり深掘りしてみるといいですよ。だからまあさっき言ったようにその営業の経験があるっていう人も、まあ、いろんなタイプがいるんですけど、
うん、
こう本当にその商品の良さをいかに伝えるかっていうところが得意っていう人もいれば、
うん、
そのじゃあ商品をどうやって顧客に、まあ、顧客ターゲット層をどう設定するかっていうことをしっかり考える、まあ、経営の人もいれば、まあ、戦略的に考えるっていうタイプの人もいれば、まあ、ある種プレゼンテーションを磨くっていうのが得意っていうタイプの人もいるし、あとはもう行動量でカバーだみたいな人もいるし、まあ、それは人それぞれなんですけどね、人それぞれなんですけど、まあ、そういう営業スタイルとかで過去の経験とかを聞いていくと、まあ、とはいえ、まあ、その営業をやってる中でもこう自分なりのこうポイントとか考え方とかがあったりするわけですよ。でそこをヒアリングしていって、でこう強みだったりとか、まあ、価値提供できそうなところが分かると、じゃあそれをじゃあ一体誰に対して提供すればいいのかっていうふうに考えていくっていうことをしてもらうケースは多いですか。結構ね、そのターゲット層を変えるだけで、まあ、価値が高まるっていうケースはあったりするわけなので、だからその業界の中では当たり前のことを違う業界に持っていくとすげえ価値が高まるとかっていうのはあったりするわけですよ。
うん、
なのでそうそう、自分の強みとか、ね、得意なこと、あるいは過去の経験とかで成果が出ているものっていうのをしっかりと洗い出した上で、じゃあそれを誰に提供すればいいのかなっていう観点で考えていくと、まあ、ある程度の、ね、方向性で、じゃあこういうことで困ってる人とか、まあ、こういう業種でこういうことに困ってる人に対して、まあ、自分は価値提供できるんじゃないかなっていうのがある程度見えてきたりしますかね。でそこからじゃあその、まあ、ターゲット層、まあ、クライアントになりそうな人たちに対してその価値を提供しようと思った時に何を提供しなきゃいけないのか、どういう順番、どういうプロセスで提供しなきゃいけないのかっていうところを、まあ、考えてもらうっていうことはよくやりますね。
そうですね。
そうなんです。でそれをやっていくとなんかね、うん、明確になってくるんですよ。なんとなくね、営業のコンサルします、売上アップのコンサルしますだけだと、
うん、
なんか何するのかが明確じゃないから、うん、やっぱ自信持って売れないみたいな人が多いんですよね。
うん、
でそうじゃなくて、じゃあ営業のコンサルをするで、まあ、本当にこう営業があんまり得意じゃない人にその営業のやり方を教えるとしたら、一体何を学んでもらう必要性があるのかとか、何を考えてもらう必要性があるのか、どういう順番でどういうプロセスでその営業の仕組みを作っていくのかっていうところを、まあ、過去の経験をね洗い出してもらったら、自分結構こういうことをやってたんだなっていう、自分なりのまだ言語化できてないプロセスっていうのが見えてきたりするので、
うん、
でそれをしっかりと洗い出して、で、まあ、プロセスをしっかりと構築すると、あ、自分が、ね、営業のコンサルっていうのだと曖昧だけど何をするのかが明確になるわけですよ。その例えばまあ6ヶ月やるんだったら1ヶ月目何やって2ヶ月目何やって3ヶ月目何やってっていうふうにそこまで落とし込めるとね、あ、自分が提供できるものってこれなんだ、自分の商品ってこれなんだっていうものが出来上がったりしますね。はい、
はい、
なので、まあ、そんな感じでね、まあ、本当に過去の経験とか自分の強みだったりとかっていうのを洗い出す、まあ、その上で一体誰に提供するのかっていうのを明確にし、じゃあその人に、そのクライアントにその価値を提供しようと思った時は一体どういう、何が必要でどういうプロセスで提供していけばその人たちが成果が出るのかっていう観点でね、まあ、商品を作ってもらうといいかなというところだったりはします。
はい、
はい、で本当ね、その商品の価値が明確に自分自身が自信持ててなかったら売れないんですよ。
うん、
ね、
そうですね、
そう、大丈夫かな俺みたいな、本当にコンサルとかできるのかなみたいなそんな状態で売ってもなかなかね、自信なさそうな人には売らないよね、売れないよねみたいな、買わないよねっていう話になるので、
うん、
なので、まあ、しっかりとね、過去の経験とか体験、自分のノウハウとかを洗い出して、でそれをターゲットを決めてどんな順番どんなプロセスで提供するのかっていうことをね、明確にしていくと、まあ、自分自身も納得するし相手にもちゃんとその価値が伝わるような、ね、商品が出来上がっていきますよということになります。
はい、
はい、と言いつつなかなかね、自分では自分の強み分かんなかったり、ね、こう今言ったようなことを自分で考えるってなると、どうしたらいいんだろうみたいなのになったりするケースはあったりするんで、まあ、そういう方はね、私のコンサル受けてもらうといいかなとは思います。
はい、
はい、まあね、まずはまあセミナーから受けてもらうのがいいかなと思うんですけど、
そうですね、
はい、月結構な頻度で 4,5 回ぐらいね、クライアント獲得5ステップセミナーっていうね、まあ、その商品の作り方もそうですし、まあ、売り方も含めてね、どうやってビジネス作っていけばいいかっていうセミナーやってますんで、もう3時間にわたってお伝えし、金額たったの 5,000 円というね、破格の金額でやってますんでね、まあ、興味ある人はぜひ受けていただければなというふうに思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、扱ってほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。